毎日暑い日が続いています。誠に残念です。半袖を出したり、長袖を出したりと、せわしないことです。夜も涼しい時はよく寝つきがよく寝れますが、蒸し暑いとなかなか寝つけません。いつになったら秋が来るのでしょうか。もしかすると冬になるのではないかしら。いやいや、私は秋の気持ちよい気候が大好きです。それでは福士みなべ11月号をお届けします。表紙はみなべ小学校で防災教室が開催された時の写真です。皆さん真剣に学んでいます。次は目次です。2ページ、地域支え合い推進員だより。3ページ、青年貢献制度。4ページ、福祉講演会、スマホ教室。5ページ、訪問看護ステーションだより。6ページ、デイサービスだより。7ページ、福祉カレンダー。8ページ、福祉トピックスと続きます。2ページ、地域支え合い推進員だより。支え合いとは、人と人とがつながることから始まります。ここでは、地域のお宝、人と人とのつながりを紹介します。テクテク主題日記。東岩城の和の塔、経営されている中島沙織さん、岩城の魅力を知ってほしい。とのことです。岩城にたくさんの皆様が来れるような居場所づくりを、ということで、みんなが集える場所を作るために、熱い思いで活動されています。着物のアップサイクルを中心に活動されています。アップサイクルとは、元の製品に手を加えて見た目や用途も以前のものとは違うものに作り変えて価値を高めることです。ほどいて塗って、ほどいて塗ってという昔の細かい作業を現代の子どもたちにも伝えていきたいと熱く語ってくれた中島さん。また、民泊したり、ビーチクリーン、海辺の清掃をしたり、いろんな方と出会えるように、とにかく楽しいことをしていきたい、と前向きな話を聞かせてくれました。田んぼろからちょっと出かけに行く時の羽織物に変身した写真が載っています。とてもおしゃれです。次は地域支え合いの集いを開催。9月17日火曜日に全国コミュニティライフサポーターの宇城恵美氏をお招きし、地域の支え合いの集いの座談会を開催しました。自分たちの地域のこと、毎日の暮らしのことを上みなべ地区の方と共にざっくばらんに話しました。もう長いこと丸々しているんや。日課やねん。へえ、そんなにすごいなあ。私ら丸々でみんな集まってるんやで。など、私たちも知らないことばかり、友達と出会っておしゃべりして、つながりを持てていることが健康にもつながっている。また、それが心の支え合いにつながっているのだということを、宇城先生は教えてくださいました。ご参加いただいた皆さん、ありがとうございました。3ページ、青年貢献制度について、今月はその利用についてお伝えしていきます。どんな人が青年貢献人に、貢献人などになるの？青年貢献人などには、あなたの家族や親戚のほか、福祉の専門家、法律の専門家などがなります。専門的な勉強をした、あなたの地域の人や貢献をしてくれる団体、法人などがなることもあります。青年貢献人などになれるのは、親族、あなたにとって身近な頼れる人、それから市民貢献人、専門的な研修を受けた地域の人、または専門職、 福祉や法律の専門家、社会福祉士、司法書士、弁護士などです。それと福祉関係の法人です。誰がなるかは、あなたの希望や気持ち、体の様子、暮らし方を確かめて、あなたに合った人を家庭裁判所が決めます。4ページ、令和6年度地域福祉講演会、支え合いと健康づくり、誰もが安心して暮らせる地域を目指して、高齢化、少子化が進む中、地域コミュニティを通しての支え合いがとても重要になってきています。この講演会では、地域福祉の重要性や支え合いの仕組みについて考え、支え合いと健康がどのような関係にあるのかお話ししていただきます。皆様のご参加をお待ちしております。参加費は無料です。先着80名様で事前予約が必要です。日時は令和6年11月16日土曜日、13時30分から15時までです。場所は障害学習センター中央公民館です。講師は新見公立大学健康科学部地域福祉学科講師斉賀正彦氏です。お申し込みお問い合わせは南部町社会福祉協議会電話 073972-5611 ファックスは 073972-5610 です。ガラケーからスマホに変わって困っていませんか？スマホ講習会を開催いたします。 Android スマートフォンの方限定です。基礎からスマホを楽しく使いませんか？ご自身のスマホを使って講習会に参加できます。お友達をお誘い合わせの上お申し込みください。各会場とも定員は10名です。先着順に受付させていただきます。ご都合の良い会場、日時を選んでください。参加費は無料です。総務省からの受託で一般財団法人ニューメディア開発協会 NPO 法人つれもてネット南紀熊野からの講師さんが派遣事業としてのスマホの講習会が開催されます。1、会場は障害学習センター。開催日11月5日基礎編、11月12日も基礎編2、11月19日は応用編1、11月26日は応用編2となります。時間は9時から11時10分までです。2、会場は清川公民館。開催日は11月7日基礎編1、11月14日基礎編2、11月21日応用編1、11月28日応用編2です。時間は9時から11時10分までです。3、会場は岩代公民館です。開催日は11月7日基礎編1、11月14日基礎編2、11月21日応用編1、11月28日応用編2、時間は13時から15時10分までです。4、会場は障害学習センター。開催日は12月3日基礎編1、12月10日基礎編2、12月17日応用編1、12月24日応用編2です。時間は9時から11時10分までとなっています。すべての会場で講演内容は同じです。ご都合の良い会場を選んでください。お問い合わせ、お申し込みは、南部町社会福祉協議会、 電話 073972-5611 です。以上、朗読担当は矢倉でした。
5ページです。自宅でできるリハビリ、腰痛編、腰椎椎間板ヘルニアによる腰痛パート4の巻。前回は腰痛編として、腰椎椎間板ヘルニアによる腰痛パート3を紹介させていただきましたが、今回から腰椎椎間板ヘルニアによる腰痛パート4について紹介させていただきます。前回は腰椎椎間板ヘルニアに対するリハビリとして、腰より上の背骨、胸椎の動きを良くする方法を紹介させていただきましたが、今回は足の付け根の関節、股関節の動きを良くする方法を紹介させていただきたいと思います。足の付け根の関節、股関節の動きを良くする方法として、1、足の付け根の関節、股関節の周りの筋肉を伸ばす体操。ここに1から6まで写真が掲載されていまして、順にその様子をお伝えしていきます。1、床またはベッドの上に寝た状態から片方の膝を立てます。2、両手で立てた膝を抱え込んでしっかりと自分の体の方にまっすぐに引き寄せます。良い例としてまっすぐ引き寄せられている写真。悪い例として膝が外に開いてしまっている写真が載っています。この状態で20秒から30秒保持します。そのままにしています。この姿勢を取った時の注意点は、あ、引き寄せた膝が外側に倒れてしまわないようにまっすぐに引き寄せること。い、反対側の足が外側に開いてしまわないようにすること。う、反対側の足が床またはベッドから浮いてしまわないようにすること。この3つの点を注意して行うことが大切です。4、片方が終わったら反対側も同じように行います。5、左右交互に3セット行います。この体操を行うときは無理をしないで痛みのない範囲で行うようにしましょう。次回は腰痛編の腰椎椎間板ヘルニアによる腰痛パート5の巻として、腰椎椎間板ヘルニアに対するリハビリとはパート3について解説したいと思いますので、来月もぜひ読んでくださいね。みなべ町訪問看護ステーション理学療法士大原和也。自宅へ看護師に来てもらい、介護の手助けや体調管理をお願いしたい。自宅でリハビリを受けることで健康を維持したい。など、訪問看護の希望がある方は、主治医の先生や担当のケアマネージャーさん、みなべ町地域包括支援センターへご相談ください。6ページ、デイサービスだよりです。まず、ふれあいセンター。10月のふれあいセンターでは、菅神社のお祭りに合わせて飾り付けを行いました。今年は新たに、のぼりも作成しました。のぼりには、菅神社の文字を入れ、絵の具で利用者の皆さんに塗っていただきました。のぼりを塗りながら、もう祭りか。こないだお盆来たと思ったけど早いなぁ、と皆さん季節の移り変わりに感慨深げな様子でした。のぼりができた後は昔のお祭りの思い出話で盛り上がり、楽しいひとときを過ごしました。ここに3枚の写真が掲載されて、のぼりを作っている皆さんの様子、出来上がったのぼりが飾られている様子などが 掲載されています。次は悠々館です。10月2日、悠々館デイサービスでネイル体験会を行いました。ただ、ネイル体験といっても、一般的なネイルの思考ではなく、今回は介護予防や認知症の予防として注目を浴びている福祉ネイルと呼ばれるもので、高齢者や障害を持つ方に対して、ネイルの力で元気と癒しを感じてもらい、笑顔をお届けすることを目的として、現在、福祉ネイルを和歌山県に広めようと奮闘しているネイリストさん2名の方が訪問してくれました。実際、体験した利用者様も初めてのネイル体験に、最初は戸惑いながらも、ネイリストさんとの会話ですぐに打ち解けたようでした。ネイルの色選びにどれにしようか迷っている姿を見て、気がつけば周りには順番待ちの列ができて、この色かわいいなあ、これにしようと皆さんまるで少女に戻ったような表情でした。出来上がったネイルを見て、ほら、見て、手がきれいになったら気分まで明るくなった。とどの方も気持ちが晴れやかになって喜んでいました。ここにその時の写真が1枚掲載されています。次に貸し出し用福祉用具在庫状況です。ハート館、令和6年10月20日現在です。電動ベッド、手動ベッド、いずれもゼロ。車椅子10。ふれあいセンターの車椅子3。エアーマット2。浴槽台5。体位変換マット2。杖6。松葉杖5。ポータブルトイレ0。シャワーチェア2。吸引器1。いずれも貸し出し期間は原則3ヶ月です。貸し出し用子育て用品在庫状況です。0歳から1歳児対応のベビーシート0。0歳から4歳対応のチャイルドシート6。貸し出し期間は原則1年間です。ベビーバス2。貸し出し期間は原則2ヶ月です。次に数字で見るみなべ町の福祉。令和6年9月末現在。前月比もお伝えします。みなべ町人口が 11,570 人。前月比マイナス32人。65歳以上の高齢者 3,987 人。前月比プラス7人。高齢化率 34.5%。前月比プラス 0.1%。ボランティア保険加入者数405人。前月比プラスマイナスゼロ。ボランティア保険とは、国内の様々なボランティア活動に対応した保険です。天災プランは地震、噴火、津波に対応した保険です。保険料、掛け金は基本プランが350円、天災プランが500円です。ここで社会福祉協議会各事業所の連絡先をお知らせします。社会福祉法人、みなべ町社会福祉協議会ハート館は、郵便番号 645-0002、和歌山県日高郡みなべ町芝 447-2、事務所の電話番号 72-5611、ケアマネージャー電話 33-2133、ヘルパーステーション電話 33-2139、訪問看護ステーション電話 72-1377、いずれもファックスは 72-5610 です。次に悠々館、郵便番号 645-0004、和歌山県日高郡みなべ町羽田 1444-1、デイサービス事務所は、電話番号は 72-5900、ファックスが 72-5901 です。ふれあいセンター内のみなべ川支所、郵便番号 645-0021、和歌山県日高郡みなべ町東本庄100、事務所ケアマネージャー デイサービス。いずれも電話は 74-3069。ファックスは 33-2082 です。7ページ。2024年11月福祉カレンダーです。今月の催し物は7日、オレンジの日13時30分からです。次に給食サービス。まず、ボランティア給食サービスは、1日、5日、8日、12日、15日、19日、22日、以上です。ハート館給食サービスは、2日、9日、16日、23日、30日です。悠々館の給食サービスは、4日、6日、7日、11日、13日、14日、18日、20日、21日、25日、26日、27日、28日、29日です。裏表紙です。11月トピックス。まず、福祉II キッズルーム。今月は東岩代の三宅ななみちゃん1歳の写真です。お母さんから一言、楽しんでね、ということで、ななみちゃんの可愛い写真が掲載されています。次、弁護士による法律相談。中松村尾弁護士による法律相談は、令和6年11月15日金曜日13時30分から15時の間、社会福祉センターハート館で6人程度を予定としております。予約が必要です。みなべ町社会福祉協議会電話 72-5611 へお願いします。次は善意銀行だよりです。令和6年9月1日から30日まで了承をいただいた方を掲載しています。次の方々から善意のご寄付をいただきました。満中院に際し、清川の田中博様、筋の小谷正幸様、おしねの田中康弘様、東高野川の田川光一様、筋の松本智也様、皆様からいただいた温かいご寄付は、地域福祉に役立たせていただきます。誠にありがとうございました。本会では、このほど、北道の藤八郎様より、自然災害等の被災地でのボランティア活動に役立ててほしいとのことで、寄付を頂戴いたしました。本会では、今回の寄付金をもとにし、新たに、みなべ町地域助け合い被災地ボランティア活動支援事業応援助成金事業として活用させていただくことといたしました。事業の内容としては、町内に在住する方、団体等で被災地へ赴き、災害ボランティア活動を行った場合、一人一日あたり3000円を助成します。なお、活動前の申請と活動後の報告が必要となりますので、詳細はみなべ町社会福祉協議会までお問い合わせお願いします。町内からの被災地でのボランティア活動の一助と、被災地の皆様の一日も早い復興につながればと思います。ホームページからもご確認いただけます。ということで、QR コードが掲載されています。朝晩涼しくなってきたとはいえ、日中はまだ暑さも残っています。新国会議員の方々も選ばれました。国民のために良い政治をしていただけるよう願うのみです。期待しつつ。それではまた来月お耳にかかります。以上、朗読担当は西畑でした。